どうぞご着席ください。2017年のアドベントを迎えております。この年、私たちがこの第一手術の日に与えられた聖書の箇所は、ルカによる福音書のただいま読み出しました1章26節以下、ガブリエルのマリアへの告知の場面でございます。マリアが自分の思いもよらない、信じられないような出来事、それを告げられる。それを告げて、マリアがそれを告げられたものをそのまま引き受けていく。そういうマリアの信仰がここに記されている箇所でございます。さて、私たちこのマリアの信仰、それが私は主のはしためです。お言葉通り好みになりますようにというこの言葉に凝縮されているということは、大体見当がつきます。見当はつきますけれども、一体このマリアのお言葉通りになりますようにというこの言葉に込められているマリアの思い、今使ってきた言葉で言えば信仰、それは一体どういうものであるのか、そのことを私たちは少しの間この聖書ルカによる福音書を紐解きながら考えていきたいと思います。ご存知のように、このルカによる福音書は受胎告知のその場面と申しましょうか、ルカの福音書が始まってイエス様が生まれるまでに、実は洗礼者ヨハネの誕生も一緒に記しています。主イエスキリストの誕生を記す、それはマルコによる福音書を除いてはマタイ、ルカ、ヨハネ、それぞれにそれぞれの書き方をしております。ですけれども、バプテスマのヨハネ、このヨハネと合わせて主イエスキリストの誕生を語る、そういう方法を取っているのはこのルカだけでございます。だとすれば、このルカは、ルカ福音書は主イエスのお誕生とバプテスマのヨハネの誕生、これを重ね合わせることによってクリスマスの出来事、先ほどの課題に帰ればマリアの信仰というものがどういうものであったのか、それを私たちに語ろうとしているのだというふうに思います。少しの間エリサベト、これはエリサベトザカリア、これはバプテスマのヨハネの母と父でありますけれども、この二人のやり取り、このことについて少し見てみることにいたしましょう。まずザカリアでございます。このザカリアはアビア組の祭司でございました。そして祭司の務めを担うために神の御前で、たった一人聖女に入って香を焚くという、そういうお務めをしていました。そのお務めをしている時に、ザカリアの前にガブリエルが現れてまいりました。ガブリエルは何というか、99ページでございますけれども、下の段、恐れることはないザカリア、あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたにとって喜びとなり楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶと、まあ少しその後も続きますけれども、子供の名前をヨハネとしなさい。そしてあなたには子供が与えられる。それも思いもよらない形で子供が与えられる。そしてその子供はどういう仕事をなすのか。イスラエルのために、この国のために、この世界のためにやらねばならないこと、なさねばならないことをする、その大きな使命があるのが生まれてくる子供だというふうに言われる。で、それは実はですね、マリアに言われている言葉とある意味重なっています。マリアに言われた言葉、30節、今日読んだところですけれども、1章の30節、マリア恐れることはない、あなたは神から恵みをいただいた、あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。怖がらなくていいんだよ。今から生まれる子供の名前、それは名前がついているよ。さっきはヨハネ、今度はイエス。そしてその後も同じように、その生まれてくる子供は大きな技、偉大な技をするという約束が続きます。内容としてと申しましょうか、形としては同じような形が語られます。それに対してその対応です。その対応が少々異なりました。ザカリアの方は何と言ったかと申しますと、 何によって私はそれを知ることができるでしょうか。私は老人ですし、妻も年を取っています。先ほども確認したようにマリアの方はどんなことがありえましょうかというふうに驚きます。驚くということに関しては両者とも同じです。両者とも同じで、もっと言うならばそれはなかなか引き受けられることではありませんよという、少しばかりの軽い拒絶もここには含まれているでしょうけれども、同じようにその事柄について戸惑うということはします。ザカリアもマリアも同じような内容を聞きます。生まれてくる子どもの名前を聞きます。生まれてきた子どもがどのような仕事をするのかということも聞かされます。そして2人とも同じように戸惑います。ですけれどもザカリアの方に注目をしていただきたいんですが、このザカリアは何によってというふうに聞きます。何によってそれを知ることができますか。何によって、保証は何ですか、証拠は何ですか、もう少し他の情報、私が納得できる情報は何ですか。何によってということはそういう意味合いでありましょう。何か私はそのままでは引き受けることができませんので、今ここにあるものの他のもの、私の心を支えてくれるもの、私の信仰を、私が信じられるようにそれを導いてくれる何か、それは他にございませんか。はっきり言ってしまえば、あなたの言葉だけでは不十分でございますと言っているのが、何によってという言葉です。さて、実際にザカリア・エリザベトの間に子供ができました。ザカリア・エリザベトの間に子供ができましたが、できてからエリザベトがどのように振る舞ったかというのが23節以下にございます。やがて勤めの期間が終わって自分の家に帰った。その後エリザベトは身ごもって5ヶ月の間身を隠していた。そしてこう言った。主は今こそこうして私に目を留め、人々の間から私の恥を取り去ってくださいました。エリザベトは、この言葉をそのまま対応すれば恥をかいていたんでしょう。子供ができないということで恥をかいていた。ですけれども、その恥が今きれいに拭い去られた。喜んでいます。感謝をしています。とてもすがすがしい言葉がここで語られています。ですけれども、言葉を語るまでに彼女は5ヶ月間だとあります。神様の恵みがはっきりと分かるまでに5ヶ月の時間がかかった。確かにそういう要素もあるでしょう。あるでしょうけれども、5ヶ月間その時間が必要だった。逆のことを言えば、すぐには受け入れられなかった。すぐには分からなかった。ザカリア・エリサベト夫妻、このザカリア・エリサベト夫妻のガブリエルからいただいたその神の御告げ、その神の御告げに対する対応応答は少しばかり遠回りをするということです。何か他の情報はございませんか。遠回りをしてからあなたの言葉にたどり着きたいと存じます。少し時間をください。遠回りをしてから神様の出来事を引き受けとうございます。悪いことではないでしょう。いけないことではないでしょう。時間が必要だ。自分の心が落ち着くために少しの間の時が必要だ。何か他のいろんなことを考えてから、他の心配事を処理してから神様の言葉をしっかりと受け止めよう、そういう思い、そういう心の生き方、それも現実的な心の運び方でございましょう。聖書は決してそれを否定してはいないでしょう。だからエリサベト・ザカリアにそういう役割をさせました。エリサベト・ザカリア、 バプテスマのヨハネの両親です。一番最後の一番偉大な預言者バプテスマのヨハネ、その両親のエリサベとザカリアです。ですから彼らの信仰が間違っている、そういうふうにこのルカによる福音書は記そうとはしていないでしょう。ですけれどもこれはマリアの信仰とははっきりと違います。少し遠回りをしてから神様の言葉を受け取りましょう。マリアどうであったか戸惑います。どのようにしてそのことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。彼女も確かに自分の身の上、それをはっきりとすぐに、私ははっきりとすぐにそれを引き受けられないという戸惑いは覚えますけれども、それに対して天使は答えます。聖霊があなたに下り、糸解き方の力があなたを包む。だから生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれる。あなたの親類のエリサベトも年を取っているが、男の子を身ごもっている。不妊の女と言われているのに、もう6ヶ月になっている。神にできないことは何一つない。私は主のはしためです。お言葉通り、この身になりますように。マリアは遠回りをしません。マリアはその言葉を引き受けたら、聞いたら、それは、はい、その通りですねと引き受けます。マリアが引き受けること、それは確かに約束はあります。生まれてくる子供が父ダビデの王座を継ぐ、ヤコブの家を常しえに治める、そういう情報はあります。ありますが、それは何の確約約束もないものです。それよりもマリアの身に起こる最も大きな心配は、夫もいないのに子供を産むというそういう危険です。ご存知のようにイスラエルの社会において不倫の子供、不倫の女、そういう女は不しだらな女として石打ちの家に会うことが定められておりました。マリアがこの言葉を引き受ける、それは自分の身を危うくするということです。自分の命を危うくするということです。なんでそんなことを引き受けなくちゃいけないのか、どうしてそれを私がやらなければいけないのか、私はできることならそんなことはごめんこむりたい、それが普通の人間の判断でありましょう。それは私はやりたくありません。そんなことをしたからといって誰に褒められるんですか、誰に評価されるんですか、誰に愛されるんですか。そんな割に合わない話を私は引き受ける筋合いはございません。マリアはそう答えてもよかったでありましょう。ですけれども、このマリアから生まれた主イエス・キリストは何の見返りもなく、何の誰からも褒められることもなく、むしろみんなからお前は罪人だと、お前は悪いと、十字架にかかるくらいがちょうどいいのがお前の人生だと言われる、そういう割に合わないことを引き受けたのがこのマリアの息子イエス・キリストです。イエス・キリストの母マリア、このマリアも同じ思いを抱えるものです。同じ思いを引き受けるものです。誰からも評価をされない、誰からも褒められない、むしろお前などいらないと言って殺される要素の方がはるかに大きい。ですけれど、それを私が引き受ける。なぜ引き受けるのか。神が私にそれをしろと言っているから、それが私の使命だから、それが私の役割だから、その役割から私は逃げない。などして あちらこちらに寄り道をして、それから結婚をしましょう。そうではなくて、役割で、これが私の定めならもう迷う、脇道にそれず、時間をかけることもせず、それを引き受けていく。それがこのマリアの姿でございましょう。一体何を信じたのか。マリアは、私には私にしかできない務めがある、神から与えられた務めがある。それを彼女は信じたのでありましょう。それは紛れもなく主イエスキリストの生き様そのものです。人生そのものです。私にしかできないことを果たす。それを果たした時に、実際には十字架がありました。実際には誰も主イエスキリストのことを受け入れようとはしませんでした。誰もが主イエスキリストなどいらないと言いました。ですがその後、教会が生まれ、世界各地に福音が述べ伝えられ、そして2000年経った今、この日本、東京渋谷代官山でもクリスマスをお祝いするということが生まれています。誰からも評価をされない。それでも私にしかできないことをする。それをした結果が今年の私たちのクリスマスにつながっています。だとすれば私たちも誰にも評価はされなくても、むしろ危険が伴うものであったとしても、私の心に語りかける神の言葉にもし耳を傾けることができたなら、もしその言葉を聞くことがあるならば、それを果たすことが2000年後、3000年後の世界を動かす、その大事な働き、務めになっていきます。私たちの技を果たす。神の声に耳を傾ける。証拠を欲しがる、時間をかける、脇道にそれる必要かもしれません。でもマリアは何もせずに、ただ自分の使命を果たす、その覚悟を語りました。私たちそれぞれにいろいろな現実と向き合っています。向き合いながら神の声を、その現実の中から、世界の中からまた聞き分けていき、今年のクリスマスを備えといたしたいと願う次第でございます。お祈りいたします。聖なる父なる御神様、人の評価、社会での価値、私たちはそれらを自らの行動の基準にしようとします。生きていく中でそれは仕方のないことでもあります。ですけれども私たちは忘れてはならないこともまた知っています。あなたから示された道が私たちの前にあるならば、それがどのようなものであろうと、他のものから、社会からどのような評価、評判を受けるようなものであろうとも、果たさねばならないことを果たしていく、それが私たちに与えられている信仰であると、この世を生き抜く中で私たちは忘れてはならないこととして心に刻んでおります。どうか神様、私たちが信仰を持ってこの世の中を歩むことができますように、あなたによって励まされているという希望を持って進みゆくことができますように、私たちの歩みがあなたによって整えられ、 この年も喜びのクリスマスへと進んでいくことができるよう、私たちを守り導いてください。一言の感謝と願いを主イエスキリストの御名を通し御前のお捧げをいたします。アーメン。賛美歌78番を歌いまして聖書